恵み豊かな天のお父様、1ヶ月半の家々でのリモート式の礼拝をひとまず終えまして、いろいろと注意を払いながら換気扇をつけ、そこここの窓を開け、そして座るべき椅子も考えて準備しながら、また昨日はお掃除当番の方があちらこちら除菌もしてくださって、椅子も多分してくださって感謝します。そして今日本当に久しぶりに思い切って来られた方もおられますので、心から感謝します。皆さんに祝福が豊かにありますように。またエリムも水曜日からコロナが収まってきたことを鑑みながら、最新の注意を払いながら、席数も半分以下ぐらいにしながら、安心して、ほのぼのと集えるように準備をしていますので、図書室も庭もまたマリアの家も今週から一組二組ぐらいずつ、毎週教会が泊まってくださいますけれども、長く泊まる方も長期に滞在する方も、また二食付きで泊まる方も自由ですので、遠くのキャンプ場には行けませんけれども、本当に近くに良い、まるで修道院のような、教会専属キャンプ場のような、遠くに行く時間がなくてもここで兄弟姉妹との交流を温めたり、礼拝堂で静かに神様と向かい合ったりする麗しいところとして、でやがては私たちの家族や地域の人々もここに来てキリストの香りに触れる良き証、伝道の場所となりますように。最高の建物ができましたので、素晴らしい庭となりましたので、あとは神様が風を吹かせてくださることをお願いしますけれども、ご家族への配慮や体調の不安もあって来れない方もたくさんいますし、遠くで礼拝している方もおります。医療従事者はじめ、お役所で仕事をしている方々なども含めて、神様がお守りください。そして根源的にこのコロナが全世界的に収束に向かって、安心して出歩いたりぺちゃくちゃおしゃべりしたりできる世界がもう一度与えられますようにお願いします。特に今週は10日に中田兄弟が手術をしますので、神様が大いに働いて、お医者さんにも看護師さんにも病院全体に、そして祝福してくださるようにお願いします。これから聖書を開きますので、お導きください。聖餐式はまだできませんし、お高もまだお休みと決断しましたが、やがての時を待ち望みます。先週洗礼を受けられた志賀陽子姉妹に、ご家族に神様の温かな守りと導きをお願いします。一週間生活して疲れている方に神様が癒しをお与えくださるように、迷っている方に平安を与えてくださるように、皆さんのお祈りに合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めて皆さんは6週間ぐらい教会お休みでしたが、どうでしたでしょうか。大震災の時、悪いことを数えたら、なかった方が良かった理由を数えたら山ほどありましたが、良かったことを数えようとよく私は言いましたし、まあそれしかなかったです。で今回のコロナも、まあ、なかった方が良かったことはいっぱいあったでしょうが、しかしその6週間で良かったこともないはずはないと思います。ある人は暇をして長年の家の整理をしたという話を聞きましたし、ある人はゆっくり静養したり、なんか具合悪いところが少し良くなったという人も、休めたという人もいたかもわからないです。何より 静まって神様の前で私は貴重な時間をわっさわっさわたしくしていたらとってもありえない時間を過ごせて恵みでしたという人もいたかもしれません。私はというと何を血迷ったか、いまだに筋トレを吉戸先生に対抗してじゃないんですが、それから1時間歩いてたんですが、最近は2時間ですね。真似しなさいとは言ってないですよ。で、坂道を登ったり降りたり、今朝も5時から6時までオリンピックにでも出るのとある人に投げ明かされそうなんですが、しかしコロナがあってこれは悪くもなかったかなって、何かあったはずですから、ぜひ評価したいですね。私これが良かった、あれが良かったと。で、私は一つのことを発見しました。何度も言ってますが、教会はビルディング、建物じゃない。チャペル、街道、もちろん大事です、大事にしますが、また役員会だのなんとか委員会だの組織でもない、プログラムでもない。もう礼拝以外プログラム基本的にないので、じゃあ何かというと、本当に悲しかったんです。最初は一生懸命話しましたよ。座ってない皆さんが座ってるかのように、役者でもあるまいし、いろいろ想定してとか、終わるとぐたっと疲れてですね、玄関に行って挨拶する必要もないから、まあ、楽ということはなくて、なんかうなだれてですね、そしていそいそと少ない荷物片付けて、牧師たち3人じゃあねって帰る寂しさと思ったんです。いや、教会というのは聖書の新約聖書の言葉で聞いたことあると思うんですが、エクレシアって2つの言葉くっついてるんですが、まあ、エクというのは皆さんがいるところから引っ張り出されると意訳をすれば、まあ、ずっとキリスト教関係ない世界も悪くもないけど、そこから引っ張り出されて、まあ、軍人ならば召集令状で呼び出され、呼ぶという言葉がくっついて呼び出された。だから当時は教会だけに使ったわけじゃなく、議会とか、まあ、議員さんは選ばれて呼ばれた人の集まりですから、で、私議員じゃないというかもしれません、皆さんは呼ばれたんです、キリスト様に。キリストに呼ばれて、年齢関係なし、どこ出身関係なし、日本人であれ誰であれ呼ばれた人たちなの。あ、呼ばれた人たちが、尊い人たちがいなくなってみて、ここに腰掛けてくださっていたんだなって、もうこれだけで十分大切な人だな、ありがたいことだなと、いなくなってみて気づいたんです、ガランドの礼拝堂で。もう一つは、ここに来てる人は何ができる、どんな資格あるなし、まあそれいろいろだと思いますよ。けれども共通しているのはイエス・キリストですよ。私何人かの人にマスク作っていただいて、いろんなおしゃれなマスクしてる人も見ていいなと思ったけど、万が一真っ赤な十字架真ん中に刻んであるマスク持ったら、私ちょっと勇気があるいるかなと想像したりして、そういう十字架マスク見たことはないですけれども、しかし皆さんはそう十字架マスクしなくても、キリストの十字架によって罪許された人たちなんですよ。まあ、これだけでも十分尊いことだな。キリストに来なさいって言って、そんな世界で生きないで、あなたの生い立ちのままで生きないで、引っ張り出されて呼び集められた人が座ってたんだ。で、みんな罪人なので、しかしキリストによって罪許されていたんだって、まあ当たり前のことをいなくなってみて確認したんです。そしたら、だけど私はこういう短所があるけど、長所もあるかもしれないけどとか、昔みたいエネルギーなくてこういう奉仕もなんだかんだできないけどとか、いや大したことないなと、まあ、いつも思うんですが、改めて思ったんですね。短所は誰でもあるし、失敗もあるし、傷つけ合うこともある人間だから、でも大したことないんです。キリストによって罪許されて、立派だから呼ばれたんじゃないので、また奉仕がたくさんできる人が立派で、できない人が立派でない、かつて私はたくさん奉仕したけど今は価値がないとか、何の意味もない、そんなことは。どうでもいい。こんなこと言ったら叱られますけども、おまけです。とにかく、キリストに愛されて呼ばれてきた。嫌だと言わないで。で、イエス・キリストの十字架によって、神の見救いを受けたというだけで、もう十分尊い命、人生、方々なんだなって、ピタッと時が止まってみて、改めて思ったんですね。さあ、今日は、ブヨとアブの奇跡って4番目、3番目と4番目、10の奇跡のうち、 まあ、モーセの10回有名ですが、まあ、10回の前は海が分かれる10番目の奇跡の前に9あって、全部で10の奇跡のうちの3つ目。1つ目は、皆さん、エジプトの水は命のナイル川が血に変わって、2つ目、カエルが好き嫌いな人いっぱいいるでしょうが、もうブワーッと溢れて、もう死臭が国中に漂うような2つ目。3つ目、日本なら消毒しますよ。そのまま遺体放っておかないですよ。まあ、ウジが湧くし、蚊が出るしね。今日は不要ですけども。で、どうなったかというと、虫学者みたいな昆虫大好きな人もいるかもわからないけど、どっちかというと害虫ですね。あんまり不要好きだとか、アブ好きだって人いないと思いますよ。小さい虫に大きい虫ですが、刺すし、かゆいし、なんで畳みかけるように起こったかというと、心開けって。心を開くため、じゃあアウトライン出してもらいましょう。再度の試練、二つ目は心を開いてということなんです。皆さん、この中の多くの人は東日本大震災のど真ん中体験したんです。多分教科書載ります。後々歴史に刻まれます。あれ普通の地震津波事故ではなかったので。しかし今回のコロナとどっちがでっかく乗るかって言ったら、年輪に深く刻まれ、全世界的ですから。私たちは地震とコロナ両方人生で体験した。おまけに戦争まで体験した人もいるかもしれませんよ。もうちょっと狭い目線で見ると、東日本を体験して台風19号で引っ越した先で襲われたという人もいるんですよ。あるいは阪神淡路の大震災で大変だってこっち東北に引っ越してきたら、東日本大震災に遭遇した、2回遭遇した人もいますよ。まあ、別に地震天災じゃなくても、人生はなんで再びってあるんですね。いやー、先週の洗礼式よかったですね。滋賀姉妹が東日本大震災で日本海の方で逃げてというか、まあ辛い生活をして、そしてこちらに戻ってきてと思ったら、コロナでなんとか溜まっている私たちの心は、最後の一滴一押しでぐしゃっと潰れることは、溢れることは誰でもよくあります。なんとか保ってるんです、人生は。けれど、二つのコロナと震災という、揺さぶられたことによってどうなりました。心を開いて、いや、コロナの前の洗礼がダメになって、しかしコロナに突入したことによってやっぱり洗礼を受けようとなって、心を開いての洗礼式でした。なんで再度試みがあるんですか。心の固い私たちの心の扉を開けるため、キリストがノックをしているドアの絵を見たことないですか。この教会もどこかにあったか忘れましたが、人に対しても神に対しても、己を閉ざす者は全ての祝福と仲違いするんです。聖書のお言葉の通り。なので意味のない試みはないんです。あの試練に出会ったから新しい世界を見たとか、思わぬアイデアが生まれたとか、強くなったとか知らなかったけど、何より神様に心を開いたら一生の財産です。かたくなだった家族に、人に対して心を開くようになったら大きな宝物です。お釣りが来ます。じゃあ今日の聖書の箇所、16節17節続けて読みましょうか。はい。主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたは杖を伸ばして、そうすれば塵はエジプトの全土でブヨとなると。彼らはそのように行った。アロンは杖を持って手を伸ばし、火の塵を打った。するとブヨが人や家畜についた。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなった。ブヨ好きな人がいますかとか聞きませんがね、2週間ぐらい前か、我が家に多分ブヨですよ、入ってきて。家族で刺されない家族もいるけど、蚊にしても私はよく刺される。よほど私の血が美味しいかなと思ったりですね。草むらを散歩してるとのは多分ブヨですよ。なんかベターっとくっついたり、払っても払ってもあまり私は好きじゃないですが、今までの1番目2番目のナイル川が血になるカエルの奇跡は必ず予告があった、警告が。3番目はいきなりですよ。王様に警告もなく杖で 水を打つんじゃなく塵を打てる。塵だかブヨだか分かんないぐらいブワーッとね。以前言いましたね、アフリカの東の方で異常にバッタが発生してるって。どんどん東に移動してるから、パキスタンから今インドに来てですね、もう人の食物をどんどん食い荒らしてるって。この時は塵がブワーッと舞い上がってブヨですが、さっき言いましたが理屈から言ってカエルが死体の山になって普通なら処理します。現代なら必ず消毒しますよ。もし放っといたらどうなるか、まあウジ虫が湧いたりウジが湧いたり蚊がブンブン飛んだりブヨも多分発生するでしょうね。大変なことになったって言って、この国の当時の文明の象徴であった不思議なことを行う呪術師、魔法使いみたいな人たちがかつての奇跡のように真似しようと思ったけどダメだったんです。ダメだったから、これは神様だと言ったんです。いや、もう盾もたまらずに神の指の仕業だと、まあそういうことを言ったんですが、続けて読みましょうか。じゃあ18、19続けて読みましょう。はい。呪法師たちも舞踊を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。舞踊は人や呪法師たちはファラオにこれは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。家畜から人から手から足から子供からお年寄りまでもペタッと舞踊が張り付いて、多分息するのも大変なぐらいで、これはたまらずに何とかと思ったけどどうにもこうにも呪法師たち手も足も出ないので、神にしかできない神の指だと言ったのに、この国のまるで神様のように自らを思っている高慢なファラオ王様はそれは認めなかったので、立て続けの再度の神様の4番目の、まあ、奇跡というか裁きというか、今度は小さな舞踊じゃないですよ、まあ、舞踊飛んでるの叩くの大変ですけどね、昆虫ですか、どっちかって言ったら、これこういうふうに訳されてますが、当時の何の虫を刺したかはっきり分かんないところもある。もしかしたら蜂みたいなものだったかも分かんない。舞踊は刺しますからね、舞踊は痛いですからね、赤ちゃんがいたら舞踊ほっとかないですよ、危ないから。もしかしたらハエみたいな、いずれにしてもブンブンぶっ飛んで本当に鬱陶しいなっていうものだったか、いずれにしてもそれがこの国のエジプトの人が住むとこにだけ現れるんだというね、これでどうだっていう、だから繰り返しの再度の奇跡だった。じゃあ今度19、20これは朝でした。やっぱり川のそばでした。王様は朝に水浴びでもしたか、前に言ったようにエジプトの神々への儀式の祈りを捧げたか、よくいつも朝なんですこの奇跡は。じゃあ19、20読みましょう。はい。呪法師たちはファラオにこれは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に出よ、見よ彼は水辺に出てくる。彼にこう言え、主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。皆さん、なんで繰り返し一回で十分なのにって試み、試練は再度やってくるんです。先ほど言いましたが、それで先週の洗礼式のようになったらお釣りが来ますけれどもね。でここで 1番目の引用箇所、前も言いましたが愛歌3章22節10出していただくと、33節、意味もない試練を神様許すことはないんですから、これはファラオだけじゃなく私たちにも、いつの時代の人にも、まあ、噛み締めながら読みましょう。はい。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。鬱陶しいからやめてほしいです。私たちはいつも温暖な気候であってほしい。しかし嵐の日もあるんです。壁が剥がれる時もあるんです。 家族で頭抱えることもあるんです。体で健康で不安になる時も試練続きなんです。人生はここで大事なの、意味もなく神様は悩ませたり苦しめたりしないってばって。じゃあ皆さん、この6週間何か意味がありましたか？私は少なくとも3つあったですね。一つは、まあエリムでハガキまで作って展覧会までやるって決めて、もう何十だか百だか案内出したの、このいや取りやめになりましたってまたハガキ出してですね、なんだか無意味なことをして次々やめてやめて、最後は休業までして、でどうなったか、いや、いろんなチャレンジというかアイディアというか、人は行き詰まってもただでは起きないと思いますよ。まあ今流行っている言葉、レジリエンスで、だるまが転んだら元に復元する力が人間の弾力みたいな、確かにそうですよ。弁当を作ってみたらって作って、で私運んだんです、何人かの人に。何を思ったか、まあそうだなこの弁当って。私結局食べれなかったんですが、食べたいなって車で持っていくとちょっと蓋開けてですね、匂い嗅いだりしませんでしたが、いろいろおかず入ってるから一種類ぐらいこそっと抜いても分かんないんじゃないかなってしませんでしたけどね、食べた人おいしいって言ってました。それからパンを作って、何回も頼んでる人いましたが、うちも2回ぐらい頼みましたが本当においしかったですね。さらに教会堂のあちこち掃除してくださいますが、カーテンまで洗ってくださって、ああこれはまあ、悪いことの中でいいアイデアだったし、ほんで皆さんもですよ、私感心しました。結構年齢がいった方もご自宅で、まあ携帯電話か何かタブレットみたいなかはそれぞれテレビで映したなんて人もいたようですが、同時に礼拝をほぼみんな、まあ後で CD の方もおられましたが、こう二度こういうことが起こったら次はスッとこれ入ると思います。みんな一回やってるから、はあ、こういうことはこうなんだかったらしなかったなって。で二つ目、私が意味があったなと思ったのはアイデアだけじゃないんですよ。これは新しい世界を見たと思ったんです。なんだろう、これは人がいるのに街道があるのに集まれないってと思った瞬間に、深く掘っていったら2000年前の聖書に出てくる使徒行伝の時代の教会は、もう迫害につく迫害でも叩かれて地下に潜ってですよ、洞窟や家々で礼拝したり小人数だったり、そこまで掘らなくて400年前ぐらいまで掘っていくと、この日本でも隠れキリシタンって有名ですよ。200年以上ですからね、もう地下に潜って、そうして信仰を捨てずに家々でこっそりひっそりと礼拝を守って、まあ200年だからちょっと変わっていったっていう面はあるにしても、こんなこと寄り添ったことないです、私気持ちの中で。これ掘るんじゃなくて周りを見渡したら、例えば北朝鮮のクリスチャン、多分今もいると思いますが、許さないです教会で賛美歌を歌ったりとか、迫害されて地下に潜ってそれでも信仰を持って、今の中国もそうだった、もう今教会に集まれないって、イスラム教の国々の迫害も半端じゃないですよ。だけどみんな信仰を捨てないで、だったら家々でひっそりと聖書を読んで、歌は歌えけど賛美歌を歌って、捨てませんよ、信仰は命だからって、そういう気持ちを頭で知っていたけど、初めてはたと集まれなくなって、そういう世界をちょっと垣間見たって。三つ目、私が思った意味は、わからないけど強くなっていると思った。東日本に出会って、ちょっと強くなったはずです。コロナにまだ出会って過ぎ去ってないけど、また強くなったはずですよ。歴史に刻まれる出来事ですから。だって今回台湾とか韓国は日本とコロナに対する対処方法スピードがまるで違ったって、なんでって、 MERS とか SARS とか日本ではあんまり聞かなかったことがちょっと失敗した以前、失敗は成功の母ですから、痛い目に遭うと人は一番成長するので、うまくいってる時は誰も伸びないんですね。深く反省して体制整えたから、今度コロナでは本当に上手にやったと言われているようですね。ということは日本も今度来たら、この国もこういう対応じゃないと思いますよ。違い対応すると思いますよ、私は。これ国家だけじゃない、 国も、企業も一人一人もです。まあ、いろんな企業がずっと安定してやってきたのでバーンと打たれて、最初はおろおろしていましたが、さっきレジリエンスという言葉は言いましたけれども、次こういうことに来たらハンドル切り方が、こうなったら全部テイクアウトにするだけじゃなくて、うちの企業は今度はこういうふうにして、その時にはサバイバル生き延びましょうとか、まあ今いろんな備えをして強くなってると思います。初回のようなダメージを受けないと思いますよ。一人一人も違うと思います。この会社クビになっても別のところでもサバイバル生き残れるようにもう一つ資格身につけようとか、潰しが効くようにしようとか、いやすでにそれが起こって、例えば北海道で飛行機会社は今全部止まってますから、ほとんど従業員どうしてますかって言ったら、農家に行って、農家では人手がなかったから、スチュワーデスであれ誰であれ彼であれ何でもやりますっていう姿勢だけあれば人は生きれますよ。あれはやるけどこれはやらないって言ったら、人は狭い道しか通れないけど何でもやりますって言うなら、で農家で果樹園をやったり、慣れない畑仕事を初めてやることによる発見、これと飛行機と何の関係がありますかって、私きっとあると思います。やがてスチュワーデスに戻った時に、農家らしき人が乗ってきた時に、人生に対するものの見方、接し方、表面上は似てても人間理解、人生の理解、お客さんに対する態度、きっと違うじゃないかなと。意味のない試練はないんです。いや、アウトラインにもう一回戻っていただいて、再度の試みを私たちは通るんですが、新しい世界を見たとか、歴史上を見たとか、強くなったとか、アイデアが浮かんだということだけじゃなく、本当は肝心要の内面の心を開くように、神と人に対して、なので試練は意義深いですよ。じゃあ21節に戻りましょうか。アブがブンブンブンブン飛び出して、そしてどうなったかというと、あ、ごめんなさい、22節から、あ、すいません、また間違えた、21からでいいです。21をご一緒に読みましょう、はい。もしも私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。狭い空間にアブがブワーッと入ったら、これはたまらないんですが、不思議なことに境界線があるというんです。今スーパーに行くと、前の人とディスタンスで、次の人ここで待ってて線引いてますが、見えないバリアのようにゴシェンというアフリカの、帝王のようなエジプトの東の方にユダヤ民族が住んだゴシェンの地はアブがいないというんですから、このことをもって百聞は一見にしかずで、見えない神様が見える、誰が誠の主なのか認められるでしょうって。じゃあ22節読みましょうか、はい。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは、私がその地のただ中にあって主であることを知る。まあ王様だからふんぞり返って、そこのけって生殺与奪の権はファラオ王が握ってるかに見えますが、本当の主は誰なのかと。こんなことあなたできないでしょうって。ユダヤ民族がいるとこだけはアブの被害がないんですよ。そしてこの国は、まあ、アブだから危ないですがね、あんま今別にダジャレ言ったつもりなくて、急に思ったんですが、しかしこのことを思ったら、誰が本当の神なのか主なのか、傲慢不遜だと、自分が何者かであることを悟ってひれ伏せと言われてもおかしくないですよ。ところが23節24節続けて読みましょうか、はい。私は私の民をあなたの民と区別して、贖いをする。明日この印が起こる。主はそのようにされた。おびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきた。エジプトの全土に渡り、 地はアブの群れによって荒れ果てた。荒れ果てるでしょうね。日本みたいにガラスの家じゃ当時ないんですから、窓からどこからどんどん入ってきてですね。でたまらずに受胞子たちは神の指だと言ったんですが、いくらなんでもここまで来たらだってご支援の地にはアブがいないんですから、本当にこれは神がおられると言ってね、私は逆らえないなと言って心開いたらいいものですが、どうなったかというと、じゃあ20を出していただくと、8章の終わりでこうなったんです。祈れ、祈ってくれ、あ、心開いたか、ついにって、度重なる試練によってと思ったら、すぐ心の扉パタッとシャッターを下ろすように。いやー、人の心っていうのは固いもんですね。聖書では固くなだと言うんですが、じゃあ28節読みましょう。はい。ファラオは言った。では、お前たちを去らせよう。お前たちは荒野で、お前たちの神、主に生贄を捧げるがよい。ただ、決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。仮にも祈ってくれないかって、あ、柔らかくなったかな、ファラオの心もと思ったら、じゃあ飛ばして次の30節32節まで読みましょう。はい。モーセはファラオのもとから出て行って主に祈った。主はモーセの言葉通りにされた。アブは一匹残らず、ファラオとその家臣離れた。しかしファラオはまたも心を固くし、民を去らせなかった。ちょっと開いたかと思ったら、そして喉元過ぎれば暑さ忘れてピシャッと止めて、神など頼らない、認めない、寸分も変わらない。現に恐ろしきは人の心ですね。じゃあ聖書はこれは良くないよって30を出していただくと、箴言18章1節心は閉ざすためにあるんじゃない。今日も窓からあちらこちらバーッと開けてますが、対角線に焼けて、というか風を通すことだってコロナにはって言われてますが、心も、コロナって人を責めて人の責任にしてイライラするのがコロナの別の顔ですから、心を閉めないで、心を開かないと未来も人生の祝福もないよって。じゃあ箴言18章1節読みましょう。はい。自らを閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての知性と仲違いする。愚かな人生で終わるんです。虚しい悲しい人生で終わるんですよ。いや、私は自分の考え絶対曲げないからって固執して、自分のやり方絶対、神様にも何も神様かいらないからって、私の心のままに生きるんだからって、心の王座、自我、自己中心でどん詰まりですよ。なので私たちはその逆を行けばいいです。イエス・キリストが心の扉をノックして、開けてくれませんかって、外にドアノブがついてないか、自分の意思で開けるのを待っているか。で、実は今の朝のサラリーマン見れませんが、 NHK の15分ぐらいのドラマやってて、久しぶりに今見てるんですよ。私は一人で見て、ああ金井も見てるか、見てて録画して見てるんですけども、福島県が舞台だったから、古関裕二という、この歌もあの応援歌もこの人作ったのかって、すごいな、福島県はまた歌詞を作ったり曲作ったりってですね。ほんで奥さんになって面白いなって出てきてる人は豊橋の方なんですが、熱心なクリスチャンの家の方みたいで、彼女もクリスチャンとして描かれてたかな、亡くなったお父さんも十字架出てきたり、教会もよく出てくる。川又の教会って本当に川又の教会でやってるんだろうかって言ったことないから知らないんですが、豊橋の教会が出てきたりですね。でその中でいつだったか、徳川家康の家訓の、ちょこっと紹介されていた、人の一生は重たい荷物を背中に背負って遠い道を行くがごとくって、これ有名ですがね。でそれを改めて調べてみたら、さすがいいこといろいろ書いてるなって。己を責めて人を責めるなって、私たち人を責めて自分は正しいんだって、それは愚かな道だって、堪忍が、忍耐が長く生きる祝福のもといであるとか、せっかくだから私ね、携帯にメモした、読んでみますね。人の一生は重荷を置いて遠き道を行くがごとし、家康の 行く残した言葉ですね、急ぐべからず。いいですね、コロナの時あれぐらい仕事できなくなったって、急がなくていい。人生は急ぐもんじゃない、急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし。いや前見たあれもできないこれもできないって考えがおかしいって、不自由なのが普通だと思いなさい、不自由な人生が当たり前だと思いなさい。レベルが高くして自分で自分を追い込みすぎていると。心に望みを起こさば困窮したる時を思い出すべしと。あんまりレベル高くすると決していいことないよって、苦しかった時を思い起こすべしと。あ、東日本の時は家もなかった、ふるさともなかった、今家もあるし逃げることもいらないし、ね、一番苦しかった時を思いなさい。堪忍、まあ忍耐、堪忍は無事、長久のもとい。長い人生の祝福には忍耐は絶対欠くべからざるものですね。生じばかり知りてまくるを知らざれば害それ身に至る。勝つことばっかり考えて、敗うことばっかり考えてよくないよって、負けて悔しい、その体験こそが尊いのだって、重いのだって。勝つことばっかり求めてる人は薄っぺらい人生ではないですか。確かに己を責めて人を責めるな。コロナはもう何でもかんでも批判して、あの人のせいだこの人のせいだって、家族の中でもピリピリしたすから、これは大事ですね。己を責めて人を責めるなって、もう人に矢を向けるなって。及ばざるは過ぎたるより勝れり。私たちはやるほどいいと思いますが、それ間違ってるって。やりすぎていいことはないって、足りないぐらいの方が本当に程よい人生ですよって。まあいずれにしても私たちは人を責めるのでなく、コロナに浮かされて踊らされずに、心を開いて神様と、そして人々に。私コロナの冬ごもりの文章を書いて、まあ、ある進学校の何かに載るんですけれども、まあ憤りとか怒りとか、それを手玉に取ったらいいでしょうって書いたんですが、本当に手玉に取れたらいいですね。自分の怒りとか、まあ、自分のなんかささくれ立った心に翻弄されて引きずられるんじゃなくて、自分で自分を手玉に取って上手にハンドリングできたらどんなに素敵かなって。皆さん、神様と人に心を開く人生はいろんなところからそのメロディーが奏でられていますよ。この間さだまさしさんという自分で曲作って詩も作って歌って、その人が、まあ、前にも言いましたが、九州のバプテスト教会のクリスチャンの中村哲というお医者さん、アフガニスタンで、まあ、誰に殺されたか、アフガニスタンを愛して、まあ、神と人とに仕える、まあ、クリスチャンのお医者さんだったんでしょうね。その記念する歌を作って、その中にこの一瞬死のモニュメントっていうタイトルだかよく分かりませんけど、その中に一粒の麦という聖書の言葉、浅田真史さんはそれを織り込んでくれたのかなって。一粒の麦となって死ねば終わらない、実を結ぶのだって。ああ、この歌ずっと奏でられて、中村さんというお医者さんがいて、日本にいたら死ななくていいって、もっと悠々自適なお医者さんとしての生活も送れたかもしれないけど、神様に誘われて神と人に仕えた結果死んじゃったじゃないかって、いや無意味じゃないよって。後に続くお医者さんが出て、後に続いてアフガニスタンを愛する人が出て、途絶えることはないよって。私は会ったことありませんでしたが、この間ふるさとに行って、まあ、一級建築士の人行って、そして改めて大熊っていうところにあった教会に行って、本当に傷一つない外壁も、鉄筋コンクリートだったせいもありますが、まあ、立派な街道で何一つ手入れないで、あと3年ほっとこうがそのまま使いますって、多分エアコンも大丈夫じゃないかって、その一級建築士の人は言ってくれたんですけども、私改めてそこ行ってですね、ここはここでちょっと突貫工事で新鮮の時よく立って、重量鉄骨で11メーターの杭が23本地中深くに打ってあるんですが、向こうは鉄筋コンクリートで鋭角三角形の土地の頂点に、元梨畑捧げられた土地に納骨堂があって、お祈りしてきましたが立派ですよ。今でも放射線上に扇子を広げたような、見た目は分からないけどよく計算された窓の大きさが全部違う、味のある建物なんですね。 あの建物のメッセージは何だったかって思い出す。玄関に行くと十字架が貼ってあって、ちょっと落ちてるのもありましたけど、天に登っていく十字架、納骨堂は天に向かう納骨堂ですよ。そこに向かって放射線上の教会は天に向かえって、神様に心を開けって、人生は最後は神様にたどり着く、その代替がこの街道ですよ。翼の街道は重量鉄骨で杭は打ってますが、羽を広げてふるさとに向かうようでもあり、天に登っていく羽を広げた街道ですよ。どちらの街道も神様に向かうのだって、神様に心開くのだって。それから桜のチャペルっていう桜が綺麗なところに一緒に行って、ここはちょっとペンキも塗らないといけない、手を入れないといけないけど珍しいって、こんだけでかい、まあ、140坪だから、まあ、あの王のほど大きくないんですが、それでもまあまあ大きい教会と、まあ、ちょっと張り替えたりするぐらいで根本的に全然傷んでないって。こういう大きい街道はあの地震であちこちよく傷んでるんだけど、手を入れたら十分ですよって言われた。あの街道はね、外でビニールシート買わせる野立てって、外でお茶会したりですよ、食事会したり、ちょっとカフェみたいしたり、ゲストが泊まったり、疲れた人が2ヶ月滞在したり、長く泊まったり、そういう横との交流で用いられた建物なんです。でその代替とは言わないけど、あ、それがエリムかなって、エリムも茶室があります。今度中茶茶庭まであります。このギャラリーもやがて用いられると思います。教会の絵を飾ったりとか、図書室もあります。食事することも泊まることもできます。ああ、人に対して心閉ざすんじゃなく心開くんだって。で実は最近この近くに美味しい別の食堂ができて、そこに行ったとっても美味しかったんです。でチラシ持って、そしてエリムの方に美味しかったよって言ったら、いや、そういう発想全くなかったんですが、ああ、じゃあそこのチラシをここのこの飲み水食堂に置きましょうかって、って私は商売敵ぐらいの考えしかなかったんですけど、あっちが流行ってこっち流行んなかったらどうしようと思って、そうじゃなくてみんな流行ればいいって。泉の町がこういう食堂もあり、ああいう食堂もあり、みんな栄えたらいい町になっていいねって、あ、そういう発想考えたこともなかったから、自己中心な私はいい発想だなって、みんなで栄えたら、みんなが私だけじゃなくて、こっちがいいからあっちがダメじゃなくて、ああそういう考え大事だなって。私は動物の番組が好きでよく録画してみたりするんです。この間シロクマの番組があって、いや赤ちゃんちっちゃいだけで何でも可愛いなって、穴蔵で生まれてですね、氷の中ひょこっと顔出して、全部初めてなんです。つるっと滑って転んで、木に出会うのも初めてで、はしゃいで、で大きな白いふさふさした母グマがじっと見てるんです。愛おしそうな感じで、何かあったらすぐ手出すんですけどもね。ああ、私たちの人生ってそういうもんかなって、滅ぶ時もあり、痛い時もあり、だけどいつも母グマに守られて、信頼を土台に。コロナは疑いですから、人を見たらコロナと思えって、あの人近づいてきたって、うつすんじゃないかって、ね、ギスギスして、そうじゃなく、人生は私たちも疑いではなく信頼、神と人に信頼。私の大きな誤解は、あの生まれた孫にコロナうつしちゃ悪いと思って、私コロナかどうか知らないけどしばらく会ってなかったんだ。で久しぶりにそろそろいいかなってやったら、私のこと忘れたか、ちょっと前と態度が違うんですね。で少しずつ優しく接し慣れて、バラの季節に記念写真撮ってもらおうかな抱いてって、でパパに撮ってもらったんですね。私はニコニコしてました。バラは綺麗だし、私抱いて間に赤ちゃんがいて、撮られた写真見てびっくり仰天しました。もういかにも泣く直前なんですよ。レスキューして、助けてって、救出してっていうようなですね、まだ信頼に至っていなかったという独り言だったということを気づいたんですが、しかしパパとママには従前の信頼です。いずれおじいちゃんおばあちゃんにも信頼し、何より神様に信頼して、この世界は疑い深い世界ではなくて、神の見守りがあり、そして多くの助けがあり、さあ最後の40の前に移していただいた、これ私お願いして作っていただいたこの教会堂は、礼拝堂にステンドグラスがあり、聖書物語がぐるぐるぐるぐる、昔の教会堂も文字読めない人には全部絵だったんです。でこれがやがて玄関に ちょっと時間かかりますが着きます。これを見たら教会が分かる。大熊に海があり太陽があり。次移してください。ところが2時46分2011年私の誕生日の日に地震が起こり、次出してください。まあ海が荒れて、そして原子力発電所も傷んで。次お願いします。しかし上手に書いてくれました。右側が鳥で左側が星ですかね。昼は火の柱、夜は雲が見えないから昼は雲の柱、夜は火の柱がこっちだこっちだと大熊を追い出され、会津東京を泉まで導いて導いて誘われて、そして最後ここにふるさと、もしかしたら天のふるさとを目指し飛び立とうとする翼の教会が完成したという、なんという神様の物語ができて、この教会堂は建設は完結すると。最後に2、3週間前でしたか、今アメリカに行っている宣教師の先生がいて、本を書き上げたので推薦文書いてくれませんかって、英語と日本語で出版するんだそうですね。美しい季節という、まだ英語しかなかったのでところどころぐらいしか分かんないとかあったんですけれども、なかなかいい本でした。美しい季節、春夏秋冬のように人生をマラソン駅伝に例え、最後のバトンを次のリーダーに渡すために牧師がどれぐらいの道を、遠い道のりを通らないといけないか、簡単に言うとそれは給水所があるでしょうって、途中でバナナ取ったり水取ったり補給しながら長丁場一人じゃやれないよって、あなたにアドバイスをするコーチが必要だよって、最初はシャリムにやって失敗してうずくまってもうダメだと思って、レジリエンスという言葉がよく出てくるんです。もう一回立ち上がる、傷ついてももう一回復元する、そして最後まで全うして、ちょうどこの教会の絵のように人生を全うする。私それ読んで推薦文で何書いたかというと、その内容もさることながら眼差しが温かい、日本を愛して日本で伝道したこの宣教師がどんだけ傷ついたか、どんだけ日本宣教の名前優しくないか、全部酸いも甘いも知ってる人が日本の牧師頑張れって私はエールを送る。何やってんだもっとちゃんとやれとかっていう書き方じゃないんです。本当に温かいんです。まるで私は神様の目がその人を通して透かして見えるように、私たちの人生もそうですよ。神様が私たちに温かい眼差しで、いろんな人が私たちを助けて、コロナで殺伐としましたが、最後にもう一回アウトラインを出していただいて、だったらなんで試練が繰り返し、それは心を開いて疑いの壁紙では土台ではなくて信頼の壁紙に変えて、人と神様に心を開いて今週も歩んでいきましょう。お祈りをします。ピアノを弾いていただきましょう。黙祷いたしましょう。今日はモーセの十頭の十の奇跡の中の3番目と4番目を一緒に学びました。私たちのささやかな道のりでも、なんで再びこのような試みが、意味のない試みはないと聖書が言っているので、これで学んだこと、これで見た世界あったはずですが、何より人を責めるのでなく神様に牙を向くのでなく心を開くように、私たちは神にどんな時も信頼し、火の柱雲の柱ですから、そして人々にもささくれ出す心ではなく温かい眼差しで、私たちがそうされたように、コロナ後の困難な世界も全うしていきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、神様への信頼、また心にかかっているあの人この人のこと、特に今週手術の教会員の中田兄弟のため、その他北姉妹や遠くにいる方、施設にいる方のため、コロナを神様が収束に向かわせてくださって、 お医者さん方、助けを必要としている方に助けが今週もあるように。そして水曜日からエリムが少しずつ扉を開きますので、みんなで応援してお祈りして、そしてやがての大きな川の流れとなって、この地域の祝福のもといとなって用いられるように、小さな出発点のためにお祈りしたいと思います。それではご一緒に、声に出せる方声に出して祈り、心を合わせましょう。祈りましょう。天の父なる神様、今心を合わせてお祈りをします。私たちには繰り返し、度重なる再度の試練はありますけれども、心を開けば神がおられ、また助けてがいて、私たちは守られ導かれて歩めるので、本当にありがとうございます。神様、手術をする兄弟、また治療をしている姉妹、それから遠くにいる方々、問題を抱えている方々に、あなたの大きな温かな御手を伸ばしてください。エリムがオープンしますので、門出を祝福してください。この地域を祝福してください。日本の国、世界を慈しんでください。コロナが終わりに向かうようにお願いします。天のお父様、また医療従事者、またその他エッセンシャルワーカーの方々に神様が御手を触れてください。今日ここに集まった方々を大いに祝福してください。感謝します。お祈りします。恵み豊かな天のお父様、どうして再びということが私たちにはありますけれども、それが疑いとか、また挫折で終わるのではなく、必ず神様に心開き、人々に心開くことが、こんなに楽な人生だったか、こんなに安心に満ちた人生だったかにつながるので、少しの試練も意味があるので感謝します。今日ここに集まったすべての方、ネットで礼拝をしているすべての方に等しく触れてくださって、今週も私と共に歩もうと語りかけ、寄り添ってください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、試練は繰り返し襲いますが、あなたがおられ、助ける人がいるので信頼します。心を開いて安心して歩みますので、よろしくお願いします。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。